教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
イエス様が安息日で街道に入って教えられました。そして、そのところで、悪霊に疲れた汚れた霊に取り憑かれた男の人がいて、その人をから悪霊を追い出した、汚れた霊を追い出したということが書いてありました。で、29節になりますと、この街道を出てからのことですね。だいたいこの街道で、まあ、礼拝と言いましょうか、この集まりがあるのは安息日の、まあ、土曜日ですね。土曜日の午前中がこの、まあ、礼拝の時でありました。でそれが終わるとお昼になるんですね。イエス様はそこで説教をされて、そしてこの汚れた霊を追い出すということをされたので、ちょっと疲れておられたんじゃないかなと思うんです。で、このシモンとアンデレの家、シモンというのはペテロのことですね。ペテロさんとこのアンデレさんは兄弟でしたので、そこに行って、まあ、先生休んでくださいよということだったと思うんです。で、言ったんですけれども、このシモンの姑が熱を出して寝ていたということであります。このシモン、だからペテロさんですね。ペテロさんの姑というのはお嫁さんのお母さんということをですよね。ですからこのペテロさんは結婚をしていたということがわかります。パウロという人は結婚しないでずっと一生独身でしたけれども、ペテロさんは結婚をしていて、そして奥さんと一緒にまあいろいろ旅行したりって言いましょう、いうことをされたみたいなんですね。でこのところにも奥さんのお母さんが病気だったんですね。でまあせっかくイエス様休みに来られたんだろうと思いますけれども、このところで人々はすぐに、あ、イエス様が来られたというので、この姑が熱を出して苦しんでいるんですよということをイエス様にお話をした。たらイエス様はもう疲れておられたんでしょうけれども、あ、かわいそうだな、苦しいんだろうな、辛いだろうなと思われてですね、すぐにですねこの姑のそばに行って手を取って起こされると、たちまち病気が治ったということです。まあ、このところで教えられることをですね、人々は早速彼女のことをイエスに話したと、ここにありますよね。ああ、イエス様が来られた、本当に大変な人がいる、苦しんでいる人がいる、辛いことがある、心配なことがある、恐れることがある、イエス様に話そう、はい、イエス様に話すということはとっても良いことです。もう遠慮しないでイエス様に全部話すことですね。イエス様はそれを喜んで聞いてくださるということであります。フィリピの手紙ですね、4章の6節7節に素晴らしい、聖書の言葉があります。フィリピですね、お手紙、4章の6節7節ですね。どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、 求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。ですね。こう心配をするのはやめなさいと。心配なことがあったら、あ、こうしなったらいいな、これが心配だな、これが不安だな、恐れがあるなと思ったら、それをみんなもう神様に打ち明けなさい。まあ、このところではですね、イエス様ですね、神様であるイエス様に全部話をするということです。私たちこのことはあんまりしないんですね。イエス様に話すよりも人に話すというか、また誰かに相談する、また一人で悩む、一人で苦しむというようなことです。まあ、人に話して相談するというのもとても良いことであり、場合によっては慰めと励ましを得る場合がありますけれども、それと同時にイエス様にお話をするということですね。何でもですね、もうイエス様に全部言葉に出して話をする。そうすると不思議な平安というか安心というか、何か大丈夫だという確信って言いましょうかね、いうのが心の奥底に与えられてくるんですね。まあ、これはイエス様が与えてくださるものです。まあ、ただの気休めではないですね。で、状況が不思議と良くなっていくというのを私たちはこう体験するんですよね。先ほど歌った新聖歌の次の200番でしょうかね、イエスに話せっていう新聖歌があるんですけれどもね、もう心配しないで何事も、もうイエス様に話しなさいっていうですね、もうイエス様に話すということですよ。イエス様は優しいお方です。私たちを愛しておられるし、私たちをいつも心配しておられる。私たちが悩んでいる、苦しんでいる、弱っているならば、すぐ私たちに慰めたい、励ましたい、大丈夫だよ、私がそばにいるんだから、もう語りかけたいとイエス様が願っておられるし、イエス様がおられたならば絶対大丈夫、何が起こっても大丈夫なんですからね。ですからイエス様に話すということであります。ここで遠慮しないでですね、イエス様お疲れだからなと、こんなことで煩わせてはいけないな、まあ、私ちょっとそういうところあるんですけどね、なんかイエス様お忙しいんじゃないかなみたいなね、私よりも大事な人、私よりも大切な人、この世の中にはたくさんいるから、そちらの方に行ってもらって、私なんか後でいいなとかなんて思っちゃうんですけれども、そんなこと心配しなくてもいいっていうことですよね。もうイエス様がこれが苦しいんですよ、辛いですよと、心配なんですよ、もう遠慮なく話す、イエス様は聞いてくださいますよということであります。で、この32節ですね、夕方になるとなって日が沈むと、人々は病人や悪霊に取り憑かれた者を皆イエスのもとに連れてきたと、ここにあります。まあ、これはとっても当時の状況をよく表している表現というか記述なんですね。まあ、昔は今のように電気ありません、街灯もありません、日が沈むと真っ暗になってしまう。まあ月が出てたらですね、月明かりでですね、こう真っ暗じゃなくてちょっと見えるんですけれども、でも夜になるともう暗くなって何もできなくなるというのが、まあ、この当時だったんです。ですからもう一日が終わるとみんな家に帰って寝るという、まあ、非常に健康的な生き方をしていたんですね。でもこのところはそうじゃなかったんですね。夕方になって日が沈むと人々はイエス様のところにやってきたというんですね。 イエス様一日働かれて休もうかなと思ったらですね、そこに人々がやってきたということです。なぜかと言いますと、この日は安息日だったんです。で、安息日というのは、安息日を覚えてこれを聖とせよっていうこの実戒の命令がある通り、人間の仕事をしてはいけないということなんですね。ですからそれはお医者さんも仕事をしてはいけないんです。病気の人もお医者さんは治しちゃいけないんです。仕事ですからね。で、ここで実はイエス様が汚れた霊を追い出すというのは本当は治療行為だったんです。これは本当はしてはいけなかったことであって、このことが後々、まあ、イエス様を十字架にかけられる一つの理由になったんです。でもイエス様は、安息日というのはそういうものじゃないよ、とですね。安息日はそれこそ人のためにあるものであって、安息日を守るために人がいるのではないんだよ、ということをイエス様は教えてくださったんですけれども、人々は、いやいや安息日は人間の仕事をしてはいけないですね。だから病気の人がいても治療してはいけない。まあだけれども全く治療してはいけないということじゃないんですね。この本当に命に関わるとか危ないのは治療してもいいんです。ですね。まあだけれども応急処置というか、まあ死なない程度ですね。で、そこで完全な治療をしてはいけないんですよ。応急処置でちょっとだけするというのは許されているんですね。だから、ちょっと我慢すれば次の日になった安息日が終わったらもう治療してもいいんだから、まあ、ちょっと我慢しなさいよっていうことですよね。なんか、休みになると歯が痛くなったりするんですよね。でもちょっと救急に行こうかなと思うんだけど、いやいやちょっと我慢して明日になると病院やってるからみたいなものですね。我慢できたら我慢しなさいよっていうことです。ですからこのところで実は日が沈んだら安息日が終わるんです。で、次の日になるんですね。そうすると、ああもう安息日が終わった、もう病気を治してもらってもいいというので、人々はこの病気の人とか悪霊に疲れた人を連れてイエス様のところにやってきたということなんですね。ですからもうこれから寝るんだという時に人々がたくさんイエス様のところにやってきて、もうイエス様はやっぱり優しいですからね、ああこのように苦しんでいる、ね、辛い思いをしている人がいるというのを黙って見ることが、見過ごすことがおできにならないので、こう人々をこう癒しをされたということです。もう一日、くたくたになられたんじゃないかなと思いますけれどもね。でもまあイエス様がそのように愛情深い優しいお方だということであります。で、このところですね、面白いことが書いてあります。まあ悪霊を追い出されたということなんですね。そして悪霊に物を言うことをお許しにならなかったとここにあります。まあ悪霊というのはこの霊の世界にいるものです、まあ、霊というのは目に見えない、私たちにはこう目に見えない、また私たちもこう触ることもできない存在です、まあ、神様も霊ですし、まあ天使も霊ですね。で、悪霊も霊ですね。目に見えないけれども不思議と私たちに働きかけて、私たちをこう導いたり、こう守ったりする、また悪の方に誘ったりするという霊的な存在です。ここで悪霊に物を言うことをお許しにならなかった。悪霊というのはまあ話すんですね。話しかけるというか、まあ、人間に働きかける ということです。そのものを言うことをお許しにならなかった。悪霊の言うことは非常に、真実味があって、私たちはすぐにそれに騙されている、騙されてしまうという傾向があります。だから悪霊には話をさせないというか、悪霊の言うことには耳を傾けない方がこういいんですね。悪霊はもう目的は神様の働きを邪魔をするということ、人間を神様から離してしまうというのがこの悪霊の目的であります。神様はどんな人も愛しておられて、イエス様はどんな人のどんな罪をも自分の責任として死んでくださり、どんな罪をもこう許されるんですよ。だから安心してイエス様を信じて、神様を信じて、ああ私の罪は許された、イエス様の十字架と復活によって許されたと信じればいいんですよ。そしてああよかったなと思って喜んでですね、感謝しながら毎日を生きればいいんですけれども、悪霊はそうさせないんですよ。いやいや、救いってそんなに簡単なものじゃないだろうって、もっともっとこう厳しいものだぞと、難しいものだぞと、信仰ってそんな簡単なものじゃないよと、あんたの信仰なんか信仰じゃないよね、そんなものが信仰であるわけじゃないじゃないのと、あなたがそんな簡単に許されるわけがないし、もっともっと真面目に生きないといけないし、もっともっと熱心に聖書を読まないといけないし、お祈りしないといけないし、教会にも真面目に来ないといけない、そんなに怒ったりですね、人の悪口を言ったりですね、そんなことをしている人間が救われるわけないじゃないのって言ってくるんですよ。そういう言葉は聞けない、聞こえませんけれども、心の中にそういうのは皆さんいつも感じるのではないでしょうか。それは悪霊がこう魂にというか心に話しかけていることであります。マルチン・ルター、宗教改革をですねしたルターがですね、一人夜中にいるとサタンがやってきたみたいなことを言っているんですね。で、なんか悪口を言って、お前なんかダメだとかね、救われていないとかね、こう言うんですって。で、彼はね、もうそばにあったこのインク、昔はインクつけてこう書いたんですよね、インクの壺をね、取ってね、もう悪霊に向けて投げつけたそうなんですね。サタンよ去れって言って、もうイエスによって救われているんだというので、ね、こう大声を出したということらしいんですね。で、ルターのうちにはそのインクの跡があるとかいう話ですけどね、行ったことないから知りませんけどね。で、観光客が来てです、これが有名なインクの跡なんだってね、ちょっと記念にもらって帰ろうかみたいなね、なんかこうなんか少しずつ削られていってるみたいな証拠を聞いたことがありますけれども、まあこうサタンの言うことを聞かないっていうかね、喋らせないとですね、いや、イエス・キリストの十字架と復活によって罪が許されているんだ、もう誰が何と言おうとね、これは間違いないんだというのを私たちは確信していいし、確信すべきですよ。で、サタンはいろいろ、もういろんな方法を使って、いやいや、お前はふさわしくないよと、お前はここなんかにいる人間じゃない、お前が教会に来るなんて、そんなおこがましい、いろんなことを言いますけれども、サタンの言うことは、悪霊の言うことを聞いてはいけない、悪霊に喋らせてはいけない、いや、そうではない、イエス・キリストの十字架と復活によって全部許され、私は全く清められ、罪がなくなっているんだと、こう信じればいいん ですね。イエス様がここで悪霊に物を言うことをお許しにならなかった、私たちも悪霊に物を 言うのを許してはなりません。神様の声をですね、聖霊の声をいつも聞いていきましょう。お祈りします。神様、人々は早速彼女のことをイエスに話した、イエス様に、話をしなさいと言ってくださっています。イエス様は喜んで私たちの話を、祈りを聞いてくださり、心の奥底に深い平安を与え、そして私たちを守り導いてくださいます。悪霊はいろいろ働きかけて、私たちを神様からイエス様の救いを疑わせようと、イエス様の十字架と復活を亡き者にしようとしますけれども、その声に耳を傾けるのではなく、常にイエス様、あなたの声を、神様の導きの声をいつも聞いて、喜んで感謝して、あなたを信頼して生きていきます。この残ります、この週の歩みも豊かに祝福してください。イエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。